自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、ありがとうございます。自衛隊でナイト、9月27日金曜日、26回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊第11護衛隊および護衛艦もがみ。
はい、はい、今日ご紹介、ね、させていただきますのは、はい、海上自衛隊の第一護衛隊と第11護衛隊ですね、
はい
はい、それと護衛艦もがみ、
はい、
なぜね、
うん、
いつもいろんな、ね、各部隊をご紹介していただいている中で、はい、今日はその護衛艦もがみかというと、
はい、
ちょっとね、最新鋭の、
うん、
まさにその世界最先端の護衛艦が今運用されているということで、
は
い、その紹介も兼ねてね、したいと思いますが、
いい
ですね、
はい、
まずは第11護衛隊についてね、ご紹介をさせていただきます、
はい。
第11護衛隊は護衛艦隊直轄の地域配備部隊として、横須賀を拠点にしている護衛艦山霧、夕霧、天霧、うん、もがみ、熊野で編成されています。
はい、
自衛艦隊内にはですね、
はい、
護衛艦隊隷下の地域配備部隊とは対照的に、うん、機動運用部隊としての護衛隊軍、
うんうんうん、
はい、第1護衛隊軍から第4護衛隊軍までありますので、
はい、
今日ご紹介する第11護衛隊というのは地域配備部隊、ね、うん、ということで横須賀を母港としているということです。
はい、
そして護衛艦もがみ、
はい、
FFM とね、
はい、
艦の番号 FFM1 難しい、噛みそう
FFM1
はい、
はい、
という看板号ついてますけど、
はい、
この FFM は、
はい、
まあ、フリゲートの FF、 それから M はですね、うん、マルチパーパスとかマイン、マルチパーパスというのは多目的なんですけど、
はい、
機雷をマインというんですね、
うん、
その M を足した多機能護衛艦という艦種だそうです。
はい、よくね DD とか、うん、DDH とかありますけど、はい、それが FFM ということですね。
そうそうそう、そういうことですね、はい、うん、この最上型護衛艦はですね、うん、まあ、いわゆる最新鋭の護衛艦ということで、
はい、
なんと一番の特徴は、うんうん、ここなんじゃないかなと思うのは、
うん、
なんと乗員がですね、通常の護衛艦は150名から200名ぐらいなんですね、うん、
はい、
それが約90人に運用されていると。
うん、
なんかね、時代を象徴してるなと思うんだけど、今少子化でしょ、
はい、
なおかつそのなかなかこう募集をしても、
はい、
うん、今集まらないと、
うん、
でこれは何も自衛隊に限った話じゃなくて、
はい、
いろんな企業さんもね、
はい、
募集っていうのは大変というふうに聞きますが、
はい、
まさにそういった中で、うん、いわゆる省人化というんですかね、
うんうん、
乗組員を少なくして運用するための自動化、無人化というね、
うん、
そういったものを達成したね、最新鋭の護衛艦ということですが、
そうですね、うん、
はい、まあ、主要装備はね、こうやって眺めてみますと、
はい、
まあ、62口径5インチ砲、まあ、これよく護衛艦に搭載されているものですけど、
うん、
そしてシーラムっていうのがありますね。
シーラム、
はい、シーラムというのは、うん、対空ミサイルっていうのかな、
はい、
近距離用の、
うんうん、
それを撃つ、ね、装置ですね、対空兵器です、
うん、
遠隔管制機関銃、
はいはい、
これも2機搭載してます、
うん、
まあ、有名なシウスとかね、そういうのありますけど、
はい、
そういったものに近いものですね、うん、それから SSM 装置、これは艦対艦ミサイルですね、 いわゆる護衛艦が敵艦に対して発射するミサイル、艦隊艦ミサイル、はい、それから、対機雷戦用のソナーも備えてますし、なんとね、ここはすごいなと思ったんですが、はい、UUV と、これも噛みそうだけどUUV と USV をね、
はい、
搭載してるんですね。これ何かというと、
はい、
無人航走隊の役なんですが、UUV は無人潜水艇なんですね。まあ、小さな潜水艦みたいなもんですよ、無人の、
はい、無人の、
USV っていうのは無人水上艇なんですね、小型のボート、
はい、
これも無人
で、しかも無人で、
よくある無人機ね、
はい、
最近ウクライナとロシアの、
はい、
話題でも出ますけど、無人機、まあ、UAV と言いますね、無人車両 UGV と言いますけど、これでは無人潜水艇と無人水上艇のことをね、これ一機ずつ、一艇というのかな、
なんですかね、
を搭載されている。何のために搭載するかという、この護衛艦は、
はい、
なんと機雷戦をできるというんですね。機雷戦というのは機雷を除去したり、
はい、
機雷を識別したりと、だからその通常の対戦防空能力を持った、
はい、
あの水上戦闘艦とはまた別の、
はい、
いわゆる掃海艦としての能力も合わせて持っているという、極めて稀なね、
はい、
先ほどご紹介したと多機能護衛艦という、
まさにそうですね、
しかも、
はい
はい、なんと通常の、運用の約半分の乗員90人ぐらいで運用できると、で当然あの哨戒ヘリコプターなども搭載されてますし、
はい、
垂直発射装置、はい、まあ、VLS ですね、それも一式搭載されているということで、まさにその通常の護衛艦としての能力は備えた中で、なおかつ機雷戦能力を有していると。
本当にオールマイティー、マルチな、まさにマルチパーパス、多目的って言える艦ですね。
これ皆さんね、あとね、ちょっとね、なんか検索をしていただくと分かるんですけど、はい、護衛艦もがみって、これね、見るとなんか本当近未来に出てきてるな船でしょ。
本当にすごくこう、まあ、ステルス性に特化したっていう風に書いてありますけど、何にもないんですよね、艦の上に。よくこう、なんていうんですか、こういろいろなんかこう塔みたいのが立ってたりとか、まあ、もちろん手法がこういっぱいあったり、こうレーダーがついてたりみたいな、そういう、ね、護衛艦っていうとイメージありますけど、
なんかあれだよね、本当それこそあのCG を見てるよ。一見 CG かなと思うと、これ本物の写真なんでしょ、
はい、あの本物の写真です。今これ写真を見てるんですけど、まさにあのステルス戦闘機ってありますけど、あれもこうつるっとした機体ですけど、それをそのまま船にしたみたいな、まあ、
できるだけね、
はい、
あの反射しないように、
そうレーダーに反射しないようにってことなんでしょうね。こう煙突とかも全部この周りをパネルみたいなので塞いでいて、どこに煙突があるかもわからないような、まさにシームレスなような形の、紙でできた船みたいな、ツルツルして、いや、
まあ、もちろん鋼鉄の船なんだ
もちろんそれはそうですけど、
あのそういえばね、
はい、
鋼鉄の船で思い出したんだけど、
はい、
あの機雷掃海っていうのはいわゆる、
はい、
鉄に反応するんで金属に、
あ、はい、
まあ、掃海艇というのはあの木造船だったりね、
する
とまあ、あの鋼鉄の船だと反応してしまうんで、
なるほど、
とこれは鋼鉄の船なのになんで掃海能力があるのかなと思ったら、先ほどのね、
はい、
UUV と USV が
搭載
ね、実際その機雷を、まあ、捜索して除去するということらしいんですね。
うん、
すごいなと思いますね。だからこの船には機雷を処分する水中処分員、
はい、
EOD という、ね、方々も乗艦しているということで、これ多分今後増えてくるんじゃないのかな。
そうでしょうね、きっと、
ね、
はい、また人員が少なくても運用できるっていうところが、やっぱこれからの時代にはこう、ね、無人化していくってことって一つのテーマになってくると思うので、
まあそうね、やっぱり隊員の安全も確保しなきゃいけないし、
はい、
やはりその、まあ、全般的に少子化という流れの中で人は減っていくわけですからね、
はい、
そんな中で、それぞれの目的を達成しなきゃいけないということについて、まあ、科学が早く追いついていかなきゃいけないのかなというところがありますが、
はい、
まさにその象徴的な、ね、ものではないかなというふうに思います。
そうですね、またちょっと調べたら、その FF のフリーゲートっていう、 あのものの定義というか、まあ、いろいろあるみたいなんですけど、船のこう大きさっていろいろあるじゃないですか、うん、はいはいはい、フリーゲートっていうのは割と小型の船になるんですよね、うんうん、だからそういう小型でもいろんな機能がついていてマルチにこう活動できるってところもすごくこうなんて今の時代に合ってるなっていう、大きなこう戦艦みたいなので移動するんじゃなくて、もっと小さくて機動力があってっていろんな機能がついてるって、まさになんか最新というか今の時代に合ってる船なんじゃないかなって思いました。
うん、まあ、そうだ、同じく最新鋭のね、うん、まあ、イージス艦、
はい、
まあ、有名ですけど、うん、イージス艦なんか乗員がやっぱ300名ぐらいは必要だと思うし、うん、
はい、
排水量もね、こちらは基準排水量3900トンですけど、うん、今のイージス護衛艦なんか6000トンを超えるね、
全然違いますね、
巨体ですので、うん、そういったものとは一線を画すね、うん、ただ能力は多目的、多機能になってきてるということらしいです、
はい、素晴らしいですね、はい
はい、自衛隊でナイト、
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊第11護衛隊及び護衛艦もがみをテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは護衛艦もがみの肉じゃがカレーです。
はい、護衛艦もがみのね肉じゃがカレーということで今日ご用意しましたが、はい、ちょっと合わせてもう一品、
はい、
この第11護衛隊のですね、
はい、
夕霧という護衛艦ございます、
はい、
その夕霧のカレーも合わせてご紹介させていただいて、なんとね今日は食べ比べをしてもらおうと用意しました。
やった
ー、はいはい、もういつも以上にカレーの匂いが充満してますがちょっと早速いただいてみましょう。
はい、いただいてみましょう、うん、
じゃあ俺は先にちょっと肉じゃがカレーから。
じゃあ私は夕霧カレーからいただきます、
はい、これね見た感じはね、うん、分かんないですよ、カレーだから肉じゃがなのかな。
あ、そうですね、
ちょっとまずはね食べてみたいと思います、はい、いただきます、
はい、
うん、
どうですか、
あの具材がね、
うん、
まあ、肉じゃがと言ってもいいぐらいこうゴロッとしたじゃがいもと、肉もしっかりした肉が入ってるし、
はい、
人参もね大きいのが入ってて、あの味はね、うん、肉じゃがというよりやっぱりその、具沢山のカレーという感じですけども、うん、これなんかあの後でレシピねご紹介しますが、隠し味でねバターを使ってるということらしいです、うん、夕霧カレーどうですか。
夕霧カレー、あ、結構ですね、うん、辛いですね、これ
辛い、
うん、でこれを見ると、
はい、
メルキュールホテル横須賀様のレシピを参考に開発、隠し味はコーヒー、辛味、酸味、うん、甘みのバランスが取れた食べやすいビーフカレーということなんですけど、結構ねなんかこうスパイスの香りが効いていて、あの後味にピリッとした辛さがあって、
でもね、野菜の旨味というのかな、うん、そういう甘みを感じるし、
確かにあの玉ねぎの甘みっていうのをすごい感じますね。
隠し味コーヒー、
コーヒーだそうです。
これね結構ねいろんなとこのレシピでカレーにコーヒーだと多いんだな、
う
ん、
ね、そうですね、で、うん、酸味はトマトケチャップ等で出しています。
なるほど、
うん、
はい、じゃあまずね、護衛艦もがみの肉じゃがカレーからご紹介をしたいと思うんですが、まあ、肉じゃがですから玉ねぎ、人参、じゃがいも一口大に切りますと、
うん、
まあ、一口大といっても結構大きいですよこれ、あのの具はですね、
はい、
当然それをサラダ油とこれバターを使うんですね、熱して炒めますと、うん、そしておろしにんにく、おろし生姜を入れてさらに炒めて、水を加えると、でじゃがいもの周り透き通ってきましたら砂糖、醤油、みりん加えるんだ。
うーん、
なるほど、本当ここまではなんか肉じゃがという感じですね、
うんうん、
そしてさらに水とコンソメを加えて沸騰したら、うん、20分ほど煮込み、で火を止めてルーを割り入れると、うん、で最後にまたさらにバターを仕上げて加えて一煮立ちさせると。
ほー、いやこれ今食べ比べてみましたけど全然違いますね味。
まあ、簡単に言ってしまうと肉じゃがカレーは、和風な感じ。
確かに和風な感じ、すごい懐かしい味がします、
うん、そしてこの護衛艦夕霧カレー、先ほどちょっと話出てましたね、メルキュールホテル横須賀、のホテルでこのレシピでなんとメニューで出されているということなんでね。
あ、そうなんですね。
ぜひ皆さんメルキュールホテル行かれた時は召し上がってみていただくといいと思うんですが、こちらですね、あ、書いてある、トマトケチャップ等で酸味を出してて、仕上げにコーヒーを隠し味で入れてるということなんですが、ちなみにちょっと夕霧のね、説明もさせていただきますと、DD153という看板号で、3500トンの本用護衛艦ですね、一般的な護衛艦なんですが、その夕霧で、出されてるカレーということなんですね。それを、メルキュールホテル横須賀さんなのかな、そこでそのレシピを再現されて出されてるということなんですね。
なるほど、
やっぱり各護衛艦ごとの、カレーということで、この番組でも何回かカレー紹介させていただいてますけど、これはこれでまた特徴的だよね、
なんか本当に本格的なカレーの味ですね、なんか肉じゃがカレーはどっちかというと家庭の味というか、これはこれで美味しいんですけど、この夕霧さんのカレーはすごくちょっと本格的な、
最初肉じゃがカレーを食べた時は、まあ、普通のカレーだなと思ったんだけど、この夕霧カレーを食べた後にもう一度食べると、あ、やっぱり肉じゃがのカレーだわと、
すごいなんか和風な味がします。やっぱこう醤油とかみりんとかがやっぱ入ってるからなんでしょうね。全然違います、味が。びっくりしました、私も。
ちょっとこれ好きだな。
え、あ、どっちですか、肉じゃがカレーですか、わかります。
ちょっとね、全然余談ですけど、この護衛艦もがみ、っていう名前ついてるじゃないですか、あの護衛艦はあの昔の国名ね、あの武蔵とかじゃないか、武蔵今ないか、あの昔の国名を使ったりとか、川の名前、山の名前とかね、気象の名前とかついてますけど、最上って川なんですね。
最上川ですね。最上川、
これ自分の田舎 山形県の最上地方なんで、最上って聞くとついね、やっぱ注目してしまう、あの地域とかね、田舎のふるさとの名前がついてるということで、親しみもなおさらですけど、護衛艦最上肉じゃがカレー、これあのご自宅でもね簡単に作れると思いますので、ぜひ試してみられるといいと思いますし、夕霧カレーは横須賀にね行かれた際、メルキュールホテル横須賀様に行っていただくと、そのレシピでカレーが召し上がれるということだそうですので、ぜひ試してみてください、
ぜひ皆さん召し上がってください、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした、自衛隊応援番組、自衛隊でないと。そろそろお別れの時間です。いかがでしたか？
いや、かっこよかったですね、最上、最新鋭の、新しい時代が来たっていうのを感じました。
なんかね、子供の頃に見てた、未来のね、なんか形がすぐそこにあるという感じですね、
あの最上のロゴマーク、いろんな艦隊にロゴマークってあるんですけど、それって一般公募されてるみたいで、今の最上のマークがこの黒獅子を描いたマークで、
かっこいい、
これが、あの山形の長井市の黒獅子祭りってお祭りがあるらしくて、
全然地域で知らない
知らない、沖玉の方なんで、だそうやってね、皆さん一般公募されてるみたいなので、ご興味ある方はぜひね応募してみてはどうでしょうかね。
いいです ね、
ね、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。